箴言の8章と9章です。今日この8章と9章を、2つとも、ってごめんなさい。箴言全体通してそうなんですけども、この知恵というものをどう捉えて、私たちが。この知恵を、知恵に対してどのように、扱うか。どのようにその知恵に対してその態度を私たちが決めるかによって、私たちが受ける、自分が受ける、報いというか、が変わってくるということを、今日特に焦点を合わせて学んでいきたいと思います。一言、祈ります。天の父さん、今日もどうぞこの箴言を通して、あなたが私たちに語ってくださる、あなたの知恵を、あなたについての事柄を教えてください。お願いします。ここに書いてある事柄、箴言は、少し難しかったりしますから、書いてある事柄が理解できるように、特にあなたが私たちに与えてくださっている聖霊を強め、聖霊が私たちに教えてくださるその心に書きつけてくださる、心に語りかけてくださるその声を聞くことができるようにお助けください。心でも、魂の領域でも、もちろんその、頭の領域でも、知性においても理解することができますように、どうぞ導いてください。お願いします。また、御言葉を分かち合う私にも、どうぞあなたが力を与えて、あなたの言葉によって、これを聞く一人一人に語りかけることができますように、私を今日もあなたが支え、また、導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって、います。アメン。知恵に対する態度は、自分次第ですよということ。それについて今日学んでいきましょう。まず8章の1節から3節。知恵は呼ばわらないだろうか。英知はその声を上げないだろうか。これは丘の頂き、道の傍ら、通りの道の四つ角に立ち、門の傍ら、町の入り口、正門の入り口で大声で呼ばわって言う。知恵というのは、ありがたいことに、すべての人に向けられています。知恵は呼ばわるものだって、人に対してその語りかけるんですよ。箴言の一章でも私たちそのことを学びました。箴言の一章の20節と21節。知恵は巷で大声で叫び、広場でその声を上げ、騒がしい街角で叫び、街の門の入り口で語りかけて言うと。だから知恵は呼ばわるし、そして英知も声を上げるんだって。で、どこで知恵が呼ばわるか、声を上げるかというと、丘の頂きや道の傍ら、通りの道の四つ角、なんか十字路ですよね。門の傍ら、町の入り口、正面の、正門の入り口。当時のその町というのは、外敵から守るために、この基本大きな町は城壁が張り巡らされていました。で、そこに入るには門が必要なんですよ。で、その門の傍らで、またこの正門の入り口で、この知恵は常に語っていると。だから全ての人が聞こえるところで、知恵は、その自分のこと、これは知恵を擬人化して人に見立てて言ってるんですけども、伝えています。話した、知恵というのはこういうものだって私の声に耳を傾けなさいと。で、すべての人が聞こえる。しかも、その知恵というのは、そのある特定の、なんていうんですかね、頭いい系の人たちだけに語りかけてるんではないんですよ。だって、丘の頂きから大声で呼ばわったら、そこにいるすべての人に聞こえるわけじゃないですか。勉強のできる、知的に、なんていうのかな、この知的好奇心の旺盛な人たちじゃなくて、すべての人に聞こえてしまうんですよ。聞こえてしまうとか聞こえるんですよ。だから学校の勉強ができるとかできないとかそういうのは全く関係ないんですよ。学力とか全く関係ないんですよ。能力も関係ないんですよ。ただ、聞く耳さえあれば聞こえてくるもんなんですよ。知恵はごく普通の私たちのような人々にも語りかけてくださいます。だから私には、いやもうそんな知恵とか言われたら私のものじゃありませんとかって言える人は一人もいないということです。 神が語りかけてくださるその知恵の言葉を、しかも大声で呼ばわるわけだから、その声に耳を傾けて聞きたいなぁと。神が何を言っておられるのか、私に対して何をおっしゃっておられるのか、それを聞いてみようと思う人であれば、誰でも神の言葉、この知恵の言葉に、知恵の言葉を聞くことができるんですよ。信仰は聞くことに始まり、聞くことはイエス・キリストについての御言葉によるって。だから福音というのは、ある一定の人々にだけ言われているものではなくて、すべての人に福音の言葉というのは向けられているんですよ。同じようにこの知恵に関してもそうですよ。だから、私は頭が良くないからとか、私にはなんかその能力がないからとか、なんかそういう、こういうことを学ぶ背景がないからとか、そういうのではないんですよ。私がどれだけ神の言葉に飢えていて、どれだけ神の言葉を聞きたいっていうふうに願っているかですよ。それが如実に現れるんですよ。もし私が神の言葉を聞きたいという思いと、このことを教えてくださいというその願いを持って、祈りを持って、神の言葉に耳を傾けるのであれば、聖書を読むことにしてもそうですよ。神は必ず私に必要なものを与えてくださいますよ。それが理解かもしれないし。もしかしたら私じゃなくて他の、自分じゃなくて他の誰かが、その助けてくれるかもしれないですよ、その理解を。ああ、そういうことねって、こういうことが書いてあるんですねって。でもそれってその自分から求めて神に対してこれを教えてくださいって、私聞きたいんですって、あなたの言葉を。私に何を語りかけてくださるんでしょうかということがなければ、私にどんなに理解力が与えられてたとしても、私の周りにどんなにその御言葉を語ってくれる、分かっちゃってくれる、解き明かしてくれる人がいたとしても、これ意味ないんですよ。どれだけ私が神の言葉にその耳を傾けて知りたいと思ってるかですよ。7章では私たちこの学んだ時に、前の章ですね。この今今日8章、今や8章やってますけど。7章ではこの不貞の女、不倫を、毎日のようにやってるようなその女性について書いてありました。で、この8章というのは知恵を擬人化した箴言であって、で、しかも、英語だと男性系、女性系が出てくるか分かりやすいんですけど、C なんですよ。だから、女性として書いてあるんですよ。この知恵という。だから、この7章の女性とは、全然違うんですよ。対照的なんですよ。7章のこの不貞の女は、黄昏の日の沈む頃、夜が更ける暗闇の頃に呼びかけるって。しかも、個人的に語りかけるんですよ。同じように、その、わきまえのない人たちに語りかけるんだけども、その暗いところで、静かなところ、その誰も聞こえないような感じで誘惑してくるんですよ。そしてその道の行き着く先は死だって、7章で学びました。でも知恵は、昼間の人通りのあるところに、大声で呼ばわるんですよ。その人が、その知恵のあるものというふうに言われている人だろうと、わきまえのない人だというふうに言われている人だろうと、愚か者というふうに言われている人だろうと、関係なく、知恵は大声で昼間に堂々と語りかけるんですよ。そしてその当然、行き着く先は命ですよ。4節から11節まで。これは、知恵はどういうものなのか、まあ、性質的なものに関して、書いてあります。これも同じように、その知恵が、私として、擬人化して、その知恵があたかも語っているように、箴言の中で語られています。ソロモンがそう書いたんですね。4節から。人々よ、私はあなた方に呼ばわり、人の子らに声をかける。わきまえのない者よ、分別をわきまえよ。愚かな者よ、思慮をわきまえよ。聞け、私は高貴なことについて語り、私の唇は正しいことを述べよ。私の口は真実を告げ、私の唇は悪を忌み嫌うからだ。私の言うことは皆正しい。そのうちには曲がったことや横島はない。これは皆識別する者には正直。知識を見出す者には正しい。銀を受けるよりも私の懲らしめを受けよ。襟抜きの黄金よりも知識を。知恵は真珠に勝り、どんな喜びもこれには比べられないからだ。 で、知恵はそのすべての人に呼びかける。まあ、これはその1節から3節までで、まあ、やりました。でも、ここに書いてあるように、わきまえのないものにも呼びかけてるんですよ。だからその知恵がある人に対してだけ語るんではなくて、すべての人に語られるんですよ。私がわきまえがないものだなと思ってるんだったら、それはある意味チャンスですよ。神の事柄についてその、このわきまえることができるように神は語ってくださるんですよ。わきまえのないものっていうのは、ちなみに、英語だとシンプルです。シンプルワンズ。シンプルなもの。シンプルっていうのは、よく言えば単純明快。でも、悪くもなります。シンプルな人っていうのは。あまりにも単純すぎて、あまりにも考え方が短絡的なんですよ。だから分別がないんですよ。だから目の前の目先のことしか考えられないので、あまりも、その、じゃあ行こうって言われたら、あ、分かった、行きますって。何にも考えがないんですよ。その先どうなるかという考えがないんですよ。だから7章の7節に、この、わきまえのない者たちを見ていると、若者のうちに白のかけた一人の若い者をいるのを認めた。で、そうやってその、不倫の道に走っていくわけじゃないですか。だから、短絡的なんですよ。疑わないというか。別に人を見たら泥棒と思いなさいとか、そういうことを言ってるわけじゃなくて、実際に私が今これを考えてこれから話す言葉が、どのように相手に取られるんだろうか。私が今これを誘われて、これから行こうとしてるんだけど、その行き着く先はどこに行くんだろうか。そういうことを考えないというのは、わきまえがないんですよ。シンプルすぎるんですよ。考え方が。短絡的すぎて、なんかその、分別がないんですよ。でも、ありがたいことに、私もそのわきまえを、わきまえない、わきまえることを、その、おろそかにしてしまうことがありますが、そのようなものに対しても、神は語ってくださるんですよ。知恵の言葉を聞きなさいって。そして分別をわきまえなさいって。なんか誰にでもチャンスがあるんですよ。ああ、私はもうわきまえのないものでダメだとかって言って。そこで潰れるんではなくて、なんか態度は私がどのように知恵に向き合うかという、この態度というのは私次第なんですよ。神は恵み深い方で、その知恵を、その存分に、私たちに、その、もう種明かししてくださってるんですよ。もったいぶることなく。これでもかっていうぐらい教えてくれてますよ。その最終的なこれでもかがイエス・キリストじゃないですか。ご自分の御子さえ惜しまずに、神が私のことを愛してくださっているというこの証拠となる、一番の印を与えてくださったんですよ。これでもか、分かってくれよ。神はこの創造のその最初から、もしくはその創造の初めから、私たちに対して語りかけてますよ。私の言葉を聞きなさいって。今もずっとイエス・キリストがお生まれになってから、2021年目じゃないですか、今年が。ずっと語ってるんですよ。この地上で生きてる人たちに対して、その前からもそうですよ、ずっと。アダムから始まって、ずっと人々に対して、神を知るということを、この知識を得なさいということを、知恵を得なさいということを神はいろんなことを通して語りかけてるんですよ。神は知ってほしいんですよ。なんか、わきまえのないもので別にいいんですよ、今、自分が。それに認めて、神の言葉に耳を傾けようとするかしないかですよ。また、愚か者にも呼びかけてます。愚か者よって、愚かな者よって、資料をわきまえなさいって、資料がないんですね。良識とか、その、正しさの基準っていうのに逆らうんですよ。それが愚かなもの。だから、まあ、日本人的なこの KY っていうような空気が読めないみたいなのっていうのはあんまり好きじゃないですけど、私言い方として。でも、みんなが持ってる良識ってあるじゃないですか。それを全く無視して、なんかいろんな発言をしたり、行動をしたりするのは、その、良識というこの範疇を、この基準に逆らってくるんですよ。それは、資料がないですね。私たちはその愛するということがしたいんですよ。でもその自分の正しさとか、その自分の考えることのなんか素晴らしさをひけらかしたくなるから、その時に資料を失うんですよ。愚か者になるんですよ。愛を失うんですよ。 良識を失って人を傷つけたりするんですよ。それは愚かなものですよ。この8章では知恵はわきまえのないもの、愚かなものに向けて呼ばわってます。1章の22節、箴言の1章の22節を見てみると、わきまえのない者たち、あなた方はいつまでわきまえのないことを好むのか。あざける者はいつまであざけりを楽しみ、愚かな者は、いつまで知識を憎むのか。で、そのように言ってますけど、8章ではわきまえのない者、愚かな者はいるんですけど、あざける者がいないんですよ。あざける者というのはバカにするので聞く耳を持たないんですよ。もちろんその知恵は、また神はその知恵の言葉を全ての人に、あざける人たちにも対しても全ての人に語りかけるんですが、わきまえのないものであれば、愚かなものであればまだチャンスがあるんですよ。その態度を悔い改めて神のその知識の言葉に、知恵の言葉に耳を傾ければいいから。でもあざけるものというのは、その神ご自身を、また神の言葉を、その知恵自身自体をそのバカにするので聞く耳を持たないんですよ。だから聞く耳を持たなければどんな情報も入ってこないですよ。だから自分がその理解するためには、それが、ああなるほどそういうことかっていうところに行き着くには、まず聞くというところからしか始まらないんですよ。何に対しても一緒ですよ。だから自分の中になんか閉ざしてる領域があって、もうこっから先は私は譲りませんみたいな。そしたらもうこっから先はその神の真理というのが入っていかないですよ。だからあざけるものになるんじゃなくてですよ。本当には自分は愚かだったなって。自分は浅はかで、そしてそのわきまえのないものだったなって。馬鹿にするまで行く前にですよ。あまりにもその神の言葉にそのを拒否し続けると、最終的にはその馬鹿にしちゃうから。そんなん知るかって。そうならないように。本当に憐れんでいただきたいですよ。知恵というのは高貴なものだって。また知恵は正しいって。真実を言うし、悪を忌み嫌うって。曲がったことや横島がないと。知恵は、これ正直って読まないんで、正直って読むんですね。新しいその2017年版の新改訳だと、当然のことっていうふうに、当然のことを言うというふうに言ってますけど、この、正直って訳されているところは、plain、もう、平たい。誰が見てもわかる。明白。っていう意味が、その意味の言葉が使われています。だから、その当然のことっていうのは、まあ、もうちょっと近いかな。だから明白なんですよ。誰が聞いてもわかるんですよ。知恵というのは。例えば7章にあるみたいに、性的な不道徳は罪です。はい、以上。わかりやすいんですよ。なんか、ぐちゃぐちゃないんですよ。で、神のその正しさの基準とか、それも分かりやすいんですよ。それが、やるかやらないかとか、受け入れる受け入れないかとか、それも全く関係ないところで、その、神が述べてるその知恵の言葉、知識の言葉というのは、分かりやすいんですよ。とにかく。はいははい、家は家で分かりやすいんですよ。当然のことだ。なんか知恵はそういうものだって。また知恵は価値のあるものだって。銀を受けるよりも、知恵の懲らしめを受ける方に価値があるし、襟抜きの黄金よりも知恵の方に価値があるって。知恵は真珠に勝るって。どんな喜びも知恵に比べることはできないって。ソロモンは全てを差し置いて、お金でもなかったし、力でもなかったし、健康でもなかった、長寿でもなかったですよ。ソロモンが王様になるときに求めたのは知恵じゃないですか。それが正解なんですよ。神の恵みや神の愛を知る、神の愛が与えられる、神の恵みが与えられること以上に価値あるものはないですよ。本当に考えれば。だって、この神の恵みや神の愛に私のその魂の救いというのがかかってるんですよ。なんだったかな。 ちょっと詳しいことを忘れたんですけど、今、急に思い出してすいません。昨日ニュース見てたら、社会的なこの格差がすごく激しいと。で、世界の、何だったかな、お金持ち100人じゃないか。100人か違う。1000人か。の、その総資産っていうのが、660兆円なんですって。意味わかんないですよね。で、一人8000億円ぐらい持ってるんですよ。その、1000人ぐらいの人たちが。わけがわからないんですけど。たとえその、自分の資産がですよ、1兆円とかあったとしても、自分の魂の救いには何の意味もないんですよ。よく、笑い話であるじゃないですか。天国に続く道っていうのはアスファルトとして金が敷かれてるんですよ。一生懸命そのお金貯めたお金で、その金をせっせっせっせ天国のね、入り口に持ってったとしても、鍵を持っているペテロがそこで迎えて、あんた何持ってきてんって。この地上から金を持ってまいりましたとかって。その金なんてこんなアスファルト持ってきて何してんじゃんって。その辺の道に落ちてるような石ころみたいなののもんなんですよ。そのぐらいの価値しかないんですよ。金とか銀とかっていうのは。次の世界のことを考えると。自分の命なんて、そんな1兆円なんかで買えるわけないじゃないですか。イエス・キリストの命がかけられないと、私のこの命というのは、永遠の命というのは得ることができなかったんですよ。私の罪は許されなかったんですよ。それが聖書の伝える事実じゃないですか。イエス・キリストの命がじゃあ1兆円で買えるかってそんなことないですよ。神の御子であられる方。自分の子供やその自分の本当に近い人の命を1兆円で売りますか？であればですよ、なおのこと。神の御子であるイエス・キリストの命はそんなのでは買えないんですよ、お金では。知恵は、でも、イエス・キリストの十字架を理解させるんですよ。イエス・キリストの十字架をこの信じるというこの信仰に導くんですよ。なるほどって。私が罪人で私には許される必要がある部分がたくさんあるのかって。このままだと私は滅んでしまうのかって。私の魂の救いを得るにはこのイエス・キリスト、十字架にかかって苦しんで死なれた方、三日の後に蘇られた方、このイエス・キリストを信じることが必要なのかって、その理解を与えるんですよ。その理解は、その知識は、またこの知恵は、金とか銀とか、高価な真珠とか、そういうのには変えられないですよ。皆さんのところに1兆円持ってってですよ、誰かが。これと引き換えにあなたの信仰をくださいって言ったらどうします？揺らいだらダメですよ。1兆円もらう代わりに永遠に苦しむ。わお。そう考えると、わかりやすいですけど。わかりやすいんですよ。神が語ってることって。永遠の命、今言った永遠の命も、この地上で神との関係が与えられることも、また永遠にわたって神と愛し合うという関係が与えられることも、これも全部、この知識によって、また知恵によって、理解していくものなんですよ。なるほどって。イエス・キリストのことを理解する。イエス・キリストのことを分かる。そのために、その知恵が私たちに語られるんですよ。そしてどのようにしたら、この信仰に留まっていることができるんだろうかって。パウロは、そのテモテに対して御言葉というのは、教えと強制と戒めと義の訓練に有益だというふうに言いました。教えというのは何が正しいかですよ。今しめっていうのは何が間違っているかですよ。で、強制っていうのはどうやったら間違っているところから正しいところに戻ることができるかですよ。義の訓練というのはどうやったら正しいところに留まって居続けられるかということですよ。そのために有益だって。だから御言葉というのは、その神の知恵というのは言い換えると。私たちが正しさを学び、また正しくないその悪を学び、そしてどうやったら悪から正しいところに入ってこれるか、それを学び、どうやったら正しいところに留まり続けるかということを学ぶことができるんですよ。教えるんですよ。そして私のその魂の救いを達成するわけじゃないですか。この地上を歩み続けて、イエス・キリストにあって。で、その地上での永遠に対するその喜びや平安や希望が この知恵によって、まあ、もたらされるというか、もちろん全てをもたらすのはイエス・キリストなんですけど、これを確信させるんですよ。信仰と一緒になって、知恵が、聞いた言葉が、神に対するその御言葉に対するその理解が、私の与えられている信仰とガチャンって歯車が合うんですよ。そこには喜びとかがあって、平安があって、そして希望があるんですよ。知恵は価値があるって。12節から21節。知恵である私は分別を住みかとする。そこには知識と思慮がある。思慮とがある。死を恐れることは悪を憎むことである。私は高ぶりとおごりと悪の道とねじれた言葉を憎む。摂理と優れた知性とは私のもの。私は分別であって私には力がある。私によって王たちは治め、君主たちは正義を制定する。私によって支配者たちは支配する。高貴な人たちはすべて正義の裁きつかさ。私を愛する者を私は愛する。私を熱心に探す者は私を見つける。富と誉れとは私と共にあり、尊い宝物と義も私と共にある。私の身は黄金よりも純金よりも良く、私の生み出すものは襟抜きの銀に勝る。私は正義の道、公正の通り道の真ん中を歩み、私を愛する者には財産を受け継がせ、彼らの財宝を満たす。知恵の住まいは分別だというふうに言っています。分別というのは自制であったり、その良識ですよ。で、知恵というものを、この、理解していることを、この自制とか良識とか分別というのは何のためにあるかというと、自分の行うこの行動にリンクさせるんですよ。自分の知恵、与えられた知恵と自分の行動を、リンクさせる。適用させる。つまり、知恵で物事を判断して、これは価値のあるもの、これは価値のないもの。これは正しいもの、これは正しくないもの。判断して、行動に移すんですよ。だから、知恵の住処は分別だというのは、知恵のあるところというのは、住んでるところっていうのは、そこには必ずリアクションというか、その、行動があるんですよ。だから、知恵のあるものは、なんか、大きな石の上に座って、ずっとなんか、座禅組んでるとかじゃないんですよ。必ず行動があるんですよ。だって、知恵が与えられれば与えられるほど、神について知れば知るほど、神がおやりになりたいこと、つまり愛するということを、その、やろうってことになってくるから。知識だけ持ってたとしても、自分のその行動と結びついていかないので、頭でっかちになって、書斎で、愛というのは、とか、知恵というのは、とか、そうやって説明すること、信仰とは、とかでやることができるかもしれないけど、でも、知識が、その正しく、その知恵になってて、知恵というのは、その行動に影響してくるので、私の言うこと、私のなすこと、そこにその知恵が効いてくるんですよ。知識をでベースにした。で、その知恵の始まりというのは、つまり、知恵というそのすべてのこのフィールドというのは、神を恐れるというところにあるわけじゃないですか。だからそこからすべてが始まって、私の言動に影響を与えていくんですよ。それと対極にあるのは、衝動とかスリルに生きる人生ですよ。それは知恵じゃないんですよ。その衝動とかスリルっていうのは、その自分の肉から出てくるものだから。分別があって、良識があって、識別するためには、よく考える必要があるんですよ。でも、スリルを求めたり、衝動的になったりするのは、その考える時間なんかないんですよ。とにかくやりたい。はい、次、はい、次、はい、次。もっとーって言って、どんどんもうやるしかないんですよ。そこにその知恵が入ってきて、それで、いや、これは正しいのか。いや、これは正しくないとか。これは価値ある。これは価値がない。それでその、見分けたり、分別したり、その良識に基づいて、行動したりするっていうのはないんですよ。でも、知恵の住まいは分別なんですよ。だから、学んでいることが自分のその行動に影響を与えるようになってくるんですよ。死を恐れることは、悪を憎むことだって。悪を憎むことは、死を恐れること。 死を恐れることは知識の始め。だから知識が憎む悪というのは、つまり神が憎んでいる悪というのは何かというと、高ぶり、おごり、悪の道、ねじれた言葉。この四つが書いてあります。高ぶりは、箴言の十二章。ちょっと先に行きますけど。十五節。箴言の十二章の十五節。愚か者は自分の道を正しいと思う。しかし知恵のある者は忠告を聞き入れる。高ぶりがあるんですよ。私の道は正しいっていう。だから、高ぶりというのは愚か者の気質ですよ。おごりというのは、同じ箴言の21章、21章の24節。21章の24節。高ぶった横柄な者、その名はあざける者、彼は威張って横柄な振る舞いをする。だから横柄というのがおごりですよ。だから、おごりというのは、あざける者の気質ですよ。あざける者は聞く耳を持たないから危ないですよ。悪の道というのは、自分の思考とか行動が悪へ傾く傾向性です。20節では、この8章の20節では、私は正義の道、公正の通り道の真ん中を歩むというふうに書いてあります。だから正しさのど真ん中を知恵を歩むんですよ。だけど悪の道というのは、その自分の考え、思考とか行動が悪へ傾いていく傾向性なんですよ。それを憎むって。ねじれた言葉。不誠実で悪意のある言葉ですよ。人に対する悪口や噂話とか、そこらがここに入ってきますよ。それを神は、その神というかその知恵は憎むって。死を恐れるのであれば、これらのことを憎むというか、これらのことに気をつける必要がありますよ。自分が正しいって思う考え方や、もう、おごってしまって、大範囲な態度をとって、その、人の、人というか、その、特に御言葉の聞く、御言葉に聞く耳を持たないという態度。で、悪の道、その自分の考え方や行動が、神が願っておらないところに、その一番最初に、はい、行きましたってなっちゃう。常に。そういう、その判断、悪の道を歩んでしまう。で、ねじれた言葉、人に対するその噂話とか、悪口とか、そういうことから気をつける必要があります。それは神が願ってないし、また知恵によるものじゃないからです。でもこの知恵によって王たちは治めるって。ソロモンは神の民を治めるにあたって知恵を求めました。知恵によって神を正し、ごめんなさい、民を正しく治めることができるんです。知恵によって民を正しく裁くことができます。知恵によって正義を制定するその法律を定めることができるし、知恵によって正しく民を公平に治め、裁くことができるんですよ。知恵を愛する者を知恵は愛するって。だから、知恵を求めれば求めるほど知恵を得るんですよ。もっと神の言葉について知りたいという思いで、その神を求めるんであれば、神の言葉を求めるんであれば、願うんであれば、必ず与えられるものなんですよ。神の言葉を、御言葉を愛せば愛するほど、御言葉が私を捉えてくれるというか、御言葉がもっとわかるようになっていく。わからないから、もう聞かないっていうんであれば、その先はもちろんないですよ。わかんないかったら、求めないといけないから。でも求めるには、自分の中に、その御言葉を主体求めるような、御言葉に対する上乾きがあるかじゃないですか。聖書を読むことは素晴らしいことだけども、その無機質的に、その自分のルーティン的にペラペラペラペラ読んでたとしても、まあ、入ってこないんですもん。だから本当にその自分の内側に神の言葉をもっと知りたいんですって、あなたについてもっと教えてくださいという思いがあって、御言葉を読むということを始めるのか、それとも聖書を読むということはいいことだから、クリスチャンとして一年に一回一冊その全部読もうという、それをその取り組みのためにやるのか、そこでは大きな違いがあるんですよ。本当にその神の知恵を愛して、その御言葉を愛して御言葉に向き合おうとするのであれば、神は必ず助けてくださいます。知恵を愛する者を知恵は愛するって書いてあるから。知恵を愛する者に、その財産、祝福を受け継がせるって。ある意味その祝福したいんですよ。 神は御言葉に、御言葉を持って私たちがその神について神のことをもっと知って、神ご自身をもっと知って、私たちが祝福されることを神は願っておられるんですよ。知恵を愛すると必ず報いがあります。富や誉れ、尊い宝物、また義。これらのものが報いとしてこのリストに載っています。金や銀とは比べられない価値がこの知恵にはあるんですよ。だって正しさが与えられるんだから。正しいところに留まっておくその方法がまた力が与えられるわけだから。経済的な祝福というのは約束のうちではないですよ。この地上において。じゃあその御言葉を学んでいけば学んでいくほど私はお金持ちになるかという、そういう話じゃないですよ。ただ、永遠の世界で受け継ぐことになる富や誉れ、尊い宝物というのは約束されています。救いは恵みです。救いは信仰によります。どれだけその神に応答したかとか、それは全く関係ないです。信じたかどうかだから。信じたのであれば、その魂は救われていて、たとえ私が神に対してその応答を何一つしなかったとしても、救いは私のものなんですよ。イエス・キリストのその十字架の贖いの技によって。それを信じたというその信仰によって正しいと認められる。だから、天国には行くんですよ。でも、そこでどのようなものを報いとして受けるかというのは、この地上でどれだけ神に対して忠実に応答したかということが問われるんですよ。金、銀、宝石、木、草、藁で、それぞれ各人が建てていくんですよ、建物は。金、銀、宝石で建てたものは、だから天に宝を積んで、もしかしたらこの地上でもこの経済的な祝福を受け取ることになるかも、かもしれないけど、そうじゃないかもしれないですよ。そうじゃない場合の方が多いかもしれないです。でも、金、銀、宝石で、その建物を、その、神のその天にその宝を積んだのであれば、それで建物を建てたのであれば、そのどのようなその試練があったとしても揺るがないですよ。でも木、草、藁で建てちゃったら、神に応答することなく、そのまあ信じたか信じてないか、うわわかんないみたいな、そんなうわーってなりながら、その火を通してその各人の働きが明らかになるわけだから。だから全部燃えるって。全部燃えちゃうけども、命からがら、その人は助かるって、そう書いてあります。命からがら、もう、ね、滑り込みで生きたいのか、喜びを持ってこの地上を生きて、その永遠の世界に対するその希望を持って生きたいかじゃないですか。イエス・キリストの隣で、その十字架にかけられていたの、その、罪人は、ある意味、良かったですよ。イエス・キリストを最後の最後に信じることができて。あなたは私と一緒にそのパラダイスにいるって今日。で天国に行くということも、そのイエス・キリストからお墨付きをもらったんですよ。けど、彼が救われたのは火の中をくぐって本当命からがらですよ。あの瞬間ですよ。あのポイントがなかったら永遠に滅んでたんですよ。だから私よりも、牧師よりも、皆さんの方が、この地上で、もし、その神に対するその応答が、誠実さが、神からよくやったねと言われるのであれば、次の世界では、その、もう、この地上で牧師だったとか、関係ないから、どれだけ神に対して忠実だったかというところが問われるわけだから。全く知らない人たちが、そのいろんなその有名な人たちを治めることになるかもしれないです。その報いは必ずあるから。神は人を義とするために、その知恵を愛する報いですけど、その義と認められるという。神は人を義とするためにイエス・キリストを与えてくださいました。イエス・キリストを与えるほどに、神は私が義と認められてほしいんですよ、あれ。イエス・キリストの命でしか耐え方となり得なかったんですよ。神とのその父と、子としての関係を始めるのに、私が義と認められるのが必要だったんですよ。そして神の国に入るのに必要なんですよ、この義というのは。 だそれほどの価値のあるものを知恵を愛するということで、それ報いとして得られるんだって。これも私次第なんですよ。知恵を愛そうとするのか、神の言葉を愛そうとするのか、そうしないのかというのは。22節から31節。主はその働きを始める前から、その御業の始めから私を得ておられた。大昔から始めから、第一の始まりから私は建てられた。深淵もまだなく、水のみなぎる源もなかった時、私はすでに生まれていた。山が建てられる前に、丘よりも先に、私はすでに生まれていた。神がまだ地も野原もこの世の最初の塵も作られなかった時に、神が天を固く立て、深淵の表に円を描かれた時、私はそこにいた。神が上の方に大空を固め、深淵の源を固く定め、海にその境界を置き、水がその境を越えないようにし、地のもといを定められたとき、私は神の傍らでこれを組み立てるものであった。私は毎日喜び、いつも見舞いで楽しみ、神の地、この世界で楽しみ、人の子らを喜んだ。知恵の歴史は古いですよ。神がこの世を創造したときから知恵はあったって。神が働きを始める前から、御業の始めから、つまり神が世界を創造するときには、傍らでこれを組み立てるものとして、知恵はそこにあったんですよ。知恵というのは、じゃあイエス・キリストなのか、知恵イコールイエス・キリストではないんですよ。イエス・キリストはイエス・キリストです。知恵は知恵です。知恵は人を救うことはできませんが、イエス・キリストが人を救うことができます。知恵はイエス・キリストに私たちを導くので、イエス・キリストを信じる信仰によって私たちは正しいと認められ、私たちはイエス・キリストの贖いの技によって罪許されて、罰を受けなくて済むんですよ。イエス・キリストイコール知恵ではないんですよ。知恵はイエス・キリストに導くもの。イエス・キリストのうちには、神のうちには知恵があるんですよ。でも、イコールじゃないんですよ。神は知恵を得ておられた。この22節にある私を得ておられたという、得てというのは、ヘブライ語はかなっていう言葉なんですけど、得るとか買うとか想像するって意味です。24節と25節には私は生まれていたという書き方にも書いてあります。イエス・キリストは被造物ではありません。作られたものでもないし、生まれたものでもないんですよ。神と共にそこにおられたんですよ、最初から。始めがないんですよ。だから終わりもなくて永遠の存在なんですよ。この箴言の8章の22節を根拠にして、イエス・キリストは神ではなくて被造物なんだという人たちがいます。開けないんですが、箇所だけはお伝えします。第一コリントの1章24節。第一コリントの1章の24節。イエス・キリストは神の知恵であり、神の力だというふうに書いてあります。どのようなその文脈かというと、イエス・キリストの十字架というのが神の知恵なんだというふうに説明しています。そして、神の知恵によって人は自分の知恵では、このイエス・キリストの十字架を理解できないようにしたって。神の恵みによって理解され信じられるものなんですよ。イエス・キリストは神の知恵、神の知恵としてイエス・キリストの十字架が分かんないようになったんですよ。でも神の恵みとか、神の憐れみによって、そのイエス・キリストの十字架を理解できるようになるんですよ。イエス・キリストの十字架は神の知恵ですよ。神が知恵によってどのように私たちを罪から贖うのか、そしてそのイエス・キリストを信じる信仰をどのように私たちに与えるのか、自分の力で得させるか、それとも神が与えるものなのか、神の知恵なんですよ。神はその人が誰も誇ることがないようにされたという、それは神の知恵だって、このコリントに書いてありますよ。同じようにその第一コリントの一章の30節、第一コリント一章の30節にもイエス・キリストは神の知恵だというふうに言っています。イエス・キリストという方が神の知恵を表すもの、神からの知恵だって、神の知恵となったって、人が自分の力や知恵で悟ることができないものって、その人間の頭では理解できないもの、自分で悟ることができない知恵として、 イエス・キリストのことが言われているんですよ。コロサイの2章の3節。コロサイ2章3節。イエス・キリストのうちに知恵と知識の宝がすべて隠されているとあります。だから、神と和解するための奥義なんですよ。イエス・キリストという方は。そういう意味でのその知恵なんですよ。奥義とはイエス・キリストで、奥義とは永遠の望みだって。神と和解し、和解された人々がキリストの体を立て上げるために必要なその秘訣なんですよ。イエス・キリストをその知る、その知恵を得るということはイエス・キリストを知るってことで、イエス・キリストを知るってことは、その救いを理解するってこと。救われたということが理解することですよ。とても似てるんですけど。知恵はイエス・キリストに導くものです。イエス・キリストそのものじゃないです。だから違うんですよ。でも神はその知恵を使ってこの世界を創造したと書いてあります。だから、被造物はもちろんそのイエス・キリストによって、その言葉によって創造された。言葉はイエス・キリストだったって、そのヨハネの一章にあるように。イエス・キリストがこの世界を創造するのに関わってるんですけど、当然。で、その被造物というのは神の知恵に満ちてるんですよ。神はこの世界を設計して形作った方ですよ。自然に目を向けると、すべてがその偶然にできたなんか思えないんですよ。私には不可能です。これがたまたまよく説明のできないビッグバンみたいなので始まりましたっていうの。単細胞が急に分裂して多細胞になって、魚から人間ができましたみたいな。僕には理解できないです。だってこんな、ある意味、言葉にすると神秘的ですよ。人間の一つの体を取ったとしても。今コロナのワクチンができてますけど、そのワクチンを接種したら抗体ができるんですよ。で、決してそのもう抗うことができないようなそのウイルスに対して、この力をつけるんですよ、抗体によって。これ説明できないんですよ。なんでこんなになっていくかって。もうその現象自体、その抗体というものに対しては説明できるけど、なんでこんなのが与えられてるの、あるのかっていう、わかんないんですよ、それ。命を守るためで。いや、でもじゃあ、どうやってこれができたのかって。堂々巡りですよ。説明できないんですよ、結局。神はデザイナーですよ。この世界の。神がその知恵を駆使して、この全てを設計し、全てを形作ったんですよ。だからこの世界は神の知恵で満ちてますよ。水とか。本当すごいですよ。もう話せばもう、どんどん話せるぐらい。水がね、循環するこのシステムを考えたらすごいですよ。はい。知恵は人の子らを喜んだって。で、神が世界を創造するときにそこには喜びがあったんですよ。光ができたときに、海ができたときに、陸地ができたときに、空の鳥とか、野の獣とか、そこには喜びがあったんですよ。特に人が創造された時には、ここに書いてあるような特筆すべき喜びがあったんですよ。神の地、31節、この世界で楽しみ、人の子らを喜んだって書いてありますよ。だこの世界に人間が創造されたことは、間違いだったなんて思っちゃダメですよ。神は喜んだんですよ。神のうちにあったその知恵が擬人化されて、その知恵も喜んだんですよ。神が人を作ったって。この人は、この人という存在は神にあってこれは本当に喜ばしいものだって。その喜ばしい人が罪のゆえに神から離れてしまったんですよ。その喜ばしい人を神が諦めなかったんですよ。もうダメだこいつらって。堕落したもうダメだこれって。呪いだなこれはって。滅ぼせなかったんですよ。神はその人を救うために、この世界を創造したその知恵を使ったように、その神の知恵を働かして、イエス・キリストの十字架というものを、私たちにの救いの道を、私たちが命に至るその道を与えてくださったんですよ。私の存在は、こんなんだけども、決して神の前でうざいものでも、煩わしいものじゃないんですよ。私が本当に神の前に失敗してまた神の前に出ていかんといけんのかって、うわーとか、また失敗しちゃったって、また神のことを 無視してしまった。またその神の忠告を聞かないで、な悪口言ったり、噂話やったり、で、その自分のその衝動で、なんか、行動を起こしてしまった。それで、こういう痛い思いをしてしまったって。もう神に尻拭いさせるような。毎回毎回すいません、みたいな。苦しくなるときありますよ。で、その時に神が私のことを見るときに、その目がね、神の目が、こいつうぜ、みたいな。千尋また来よった、みたいな。いつまで来るか、みたいな。そういう風に考えてしまうんですよ。でも神は私の存在をうざいとか煩わしいとか決して思わないんですよ。イエス・キリストの命を与えるほどに、私のその罪をあがなって、ご自分とのその関係を健全にしたいというふうに願うぐらい、私のことを神は愛しておられて、尊いものとして扱ってくださるんですよ。知恵が人の子らを喜んだのであれば、その知恵を持って人を作った、私たちを作ってくださった神はもっと喜んだはずですよ。32節から36節。子供たちよ、今私に聞き従え。幸いなことよ、私の道を守る者は。訓戒を聞いて知恵を得よ。これを無視してはならない。幸いなことよ、日々私の戸口の傍らで見張り。私の戸口の柱で、柱の脇で見守って、私の言うことを聞く人は。なぜなら、私を見出す者は命を見出し、死から恵みをいただくからだ。私を見失う者は自分自身を損ない。私を憎む者は皆死を愛する。知恵を見出す者は幸いだって。知恵に耳を貸しなさいって子供たちよって。知恵に聞き従い、訓戒を聞いて知恵を得なさいって。知恵の道を守る者、それは幸いだって。知恵の道というものは、その道自体が、天国の道は黄金ですけど、知恵の道というのは、その知恵の道自体が、この全体が神を恐れるということでできてるんですよ。どこを歩むにしても、神を恐れるということがついてくるはずです。それが土台になってます。その人は幸いだって、知恵を見張り、見守る者は幸いだって、そして知恵の言葉を聞く者は幸いだって。詩編の一編、二節と三節。誠にその人は、主の教えを喜び、とし、もう教えというのはここで言う知恵ですね。昼も夜もその教えを口ずさむ、思い巡らすと。その人は、水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。幸いだって。そのように、その知恵を求めるものは、私次第ですよ。と、その神の知恵に対して向き合うかっていうのは。知恵を見出す者の報いというのは、命を見出すって。永遠の命。この地上でもその命の、私の命の質。神との関係の質。その命を見出すって。そして、主から恵みをいただく。つまり受け取るんですよ。あざけないから。私が愚かになったとしても、その脇前を失ったとしても、知恵に耳を貸すのであれば、私は何度でも神から恵みを受け取ることができます。だから幸いだって、耳を向ける者は神の知恵の言葉に。知恵を見失う者の報いは自分自身を損なうって。知恵を憎むことは死を愛することで、知恵に耳を傾けない者は軽んじるものだって。あ、ごめんなさい。知恵に耳を傾けない。また知恵をその軽んじるものは、死を愛するものになってしまうって。結局自分自身を損なうって。自分のその衝動とか自分の肉を貫き通して、知恵をあざけると。結果的にその自分自身を損なうことになるんですよ。命を得たいって自分勝手に思ってるんであれば、自分のこだわりを。結局それを失うことになるって。9章は短いので、ざっといきます。一節。知恵は自分の家を建て、七つの柱を据え、生贄をほふり、葡萄酒に混ぜ物をし、その食卓をも整え、小娘にことづけて、町の高いところで告げさせた。わきまえのないものは誰でも、ここに来なさいと。また、汁にかけた者に言う。私の食事を食べに来なさい。私の混ぜ合わせた葡萄酒を飲み、わきまえのないことを捨てて行きなさい。悟りのある道をまっすぐ歩みなさいと。 イエス・キリストがその神の御国はこのようなものだって、その主人がそのパーティーを、宴会を催すって、そして町の人々に言うんですよ。道歩くと人たちに。ぜひ来てくださいって。でも、ああ、ちょっと忙しいからとか、ああ、ちょっと用事ができちゃったからとかって、誰も来なかったんですよ。それで、主人は、じゃあもうその道にいる人みんなを、その、このパーティーに招きなさいというふうになるんですよね。だから知恵というのは、福音と同じですよ。神の言葉、御言葉と、すべての人に。これを、知恵を受けるのに、ふさわしい人っていうのは別にいないんですよ。むしろその、ふさわしくなかったとしても、神は語りかけてくださるんですよ。その言葉に私が応答するかどうかじゃないですか。分け前のないもの、誰でもここに来なさいって、死にかけたものに私の食事を食べに来なさいって。分け前のないことを捨てて行きなさいって、悟りのある道をまっすぐ歩みなさい。そういうわけじゃないですか。神は私たち一人一人のことを呼んでおられますよ。知恵を得るように。7節、あざける者を戒める者は自分が恥を受け、悪者を責める者は自分が傷を受ける。あざける者を責めるな、おそらく彼はあなたを憎むだろう。ここまでにしましょう。あざける者というのは御言葉をバカにしているので、神の知恵をバカにしているので、その神の知恵によってその正しいことを戒めようとすると、逆にそのこっちが被害を被るって、うるせえとかつって、感謝も何もないんですよ。だから、あざけるものを、見言葉によって、その、戒めようとすると、こっちが恥を受けて、こっちが傷を受けるよって。だから、責める。もう、責めるのやめなよって。知恵のあるものを責めなさいと。そうすれば、彼はあなたを愛するだろう。知恵のあるものに与えよう。彼はますます知恵を得よう。正しいものを教えよう。彼は理解を深めよう。だ、知恵を求めるものは、その神の知恵によって、その、戒められることも、その、受け入れるんですよ。イエス・キリストが、持たないものは取り上げられ、持っているものにより与えられるというふうにおっしゃいました。神の言葉に対するその私たちの態度ですよ。私がもう知恵がなくてね、神に対するその理解がなくて、そのないんだったらそれも全部取られるんですよ。私が神の言葉に対してその聞く耳を持たなかったら、もう心を閉ざしてしまったら、その言葉というのは私に向けられる、本来向けられた言葉は他のところに行くんですよ。それでもっと持ってる人、つまり知恵を持ってる人、神のことを知りたい、御言葉をもっと学びたい、もっと教えてください。そこにその神の言葉はもっともっと流れていくんですよ。どこに属すか、そのどこに属すかは私次第です。私が神の言葉に飢え渇いて、もっと教えてくださいという姿勢であれば、私はあざけるものにはならないです。愚かかもしれないし、わきまえがないかもしれないけども、でも教えてくださいというのであれば、私はあざけるものではないです。私にはまだチャンスがあるんですよ。主を恐れることは知恵の始め。聖なる方を知ることは悟りである。主を恐れるということがその全てなんですよ。聖なる方を知ること、面白いことに、この聖なる方っていうのは、複数形で書かれてあります。Holy Ones。ヘブライ語だったら、クドシームっていう、その、複数形が書かれてあります。だから、創世記の一章もそうですけど、やっぱり、神という方は、その、三位一体なんですよ。本当にその、神を恐れて、そして聖なる方、死なる神、イエスキリ、またその子なる神、イエスキリスト、そして聖霊を知るということは、私たちにとっては、この悟りなんですよ。私によってあなたの日は多くなり、あなたの命の年は増すからだ。もしあなたが知恵を得れば、その知恵はあなたのものだ。もしあなたがこれをあざけるなら、あなただけがその責任を負うことになる。だからその損得の影響というのは自分にだけ返ってくるんですよ。私がどのようなその態度をその神に対して、また神の言葉に対して、知恵に対してその取るかということによって、私に命が与えられるのか、それともそれを失うのか。神が私に知恵を与えてくださったのであれば、その知恵はあなたのものだっておっしゃってくださるんですよ。次まで読んでもう一個開けますけど、終わりにしましょう。13節、愚かな女は騒がしく、わきまえがなく 何も知らない。彼女は自分の家の戸口に座り、町の高いところにある座に座り、まっすぐに歩いて行く往来の人を招いて言う。わきまえのない者は誰でもここに来なさいと。知恵と同じような言葉を言うんですね。また白にかけた者に向かって彼女は言う。盗んだ水は甘く、こっそり食べ物はうまいと。しかしその人はそこに死者の霊がいることを、彼女の客が黄泉の深みにいることを知らない。悪魔は蛇の、形をとって、エヴァに言いました。あなたは決して死なないって。神はその知恵の言葉を持って、その御言葉を持って、アダムに伝えたんですよ。もしあなたが、この園の中央にある、善悪を知る知識の木の実を取って食べたら、木から取って食べたら、あなたは必ず死ぬって。それが神の知恵ですよ。知恵の言葉ですよ。でも、サタンは来て、あなたは決して死なないって言ったんですよ。ひっくり返してきたんですよ。本当に神はそんなこと言ったのかって言って。そうやってその私の信仰をひっくり返してくるわけじゃないですか。知恵を奪ってって、そしてその死に引きずり込むわけじゃないですか。サタンというのは。悪魔というのはそういうものですよ。神の知識に対してその火矢を飛ばしてくるんですよ。そんなことないよって。お前は特別にダメなんだって。他の人はいいかもしれないけど、お前だけはダメだって。向いてないって。どうせこれも分かってないし、あれもできてないし、こんなこともできてないからダメだって。でも救いは信仰によるんですよ。行いじゃないです。そのことが分かると、本当にその許されたこと、神から愛されたこと、それが分かると、つまり知恵を得ると、神に対するその感謝や応答が与えられるんですよ。だから行動が必ずついてくるんですよ。自分に今行動があるないかじゃないんですよ。自分に今神の本当に私に対する深い愛と、憐れみと、恵み、イエス・キリストが十字架で示してくださった、その愛が、その許しが、私本当に分かってるかってとこですよ。その知恵が、私の中に、その知識が、十字架の言葉についての知識が私の信仰と結びついて、わあ、なんてありがたいんだという知恵に変わってるかですよ。知恵というのは、私の行動に、私の言動に影響を与えます。知恵を持ってたら必ずアクションが起こるんです。知識では知ってても、知識はあったとしても、その信仰に結びついてなくて、まだ知恵に変わってない段階かもしれないですよ。最後、皆さんが開けるのを待ちます。ヤコブの一章、大切なところなので、開けてほしいです。ヤコブは新約聖書の後ろです。私の聖書だと408ページ。新しい聖書だともっと後かもしれません。後ろのページの400いくらかです。ヤコブの一章。ヤコブの一章の五節です。ヤコブはずっと後ろです。ヤコブの後ろは、第一ヨハネとか、第一ペテロ、第二ペテロ、第一ヨハネ、第二、第三ヨハネとも、本当後ろの方です。ヤコブの一章。ヤコブの一章の五節です。ヤコブの一の五。あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく、咎めることなく、お与えになる神に願いなさい。そうすれば、きっと、与えられます。自分に知恵がないというのであれば、求めたらいいんですよ。神は、誰にでも、惜しげなく、咎めることなく、与えてくださるというふうに、ヤコブは約束しています。だから認めるんですよ。私には、まだ知恵がありませんって。どうか私に知恵を与えてくださいって。自分の態度というのは、よし、学ぶぞとかじゃないんですよ。よし、聖書読むぞという態度じゃないんですよ。自分に知恵がないということを認めるというところからまず始まります。それで、じゃあ頑張って聖書読もうとかじゃないんですよ。 じゃあ神に求めようですよ。そしたら与えてくださるんですよ。自分の悟りでは、自分の力では神の知恵を悟ることはできないんですよ。イエス・キリストの十字架の本当のその真髄というのを悟ることできないんですよ。だから求める必要があります。もう一度最後に、このペテロの、ごめんなさい、ヤコブの一章の五節読みますね。あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく、咎めることなく、お与えになる神に願いなさい。そうすれば、きっと与えられます。祈ります。天の父さん。あなたが本当に恵み深い方で、私が自分の力では悟り得ることのないこの知恵を与えることを本当に願っておられて、私がはっきり、ああ、なるほど、そういうことかって、神が本当に私のことを愛しておられるんだということを理解するために、知識が私の信仰と結びつくために、あなたのご自分の御子であるイエス・キリストをお与えになり、歴史でも明らかにイエス・キリストが苦しんで十字架にかけられたことをはっきりと教えてくださっていることをありがとうございます。父さん、どうぞあなたの私に向けられている、私たちに向けられているあなたの言葉をもっと愛することができるように、もっと主体求めて、もっと知りたいという思いが与えられてくるようにしてください。あなたが素晴らしい方で、あなたが私のことを愛しておられて恵み深い方で、イエス・キリストをお与えになるほどに私のことを本当にあがなうことを腹くくって決めてくださった方であることを、知識としては知っていたとしても、それが本当に腹に落ちてなくて、信仰と結びついてなくて、あなたをもっと求めるという、そこまで、その知恵にまで、言ってないこともあります。もしそのような状態が私の状態であれば、どうぞ助けてください。あなたが私に信仰をさらに増し加えてくださって、この一つ一つ聞いているあなたの御言葉が、その信仰と結びついていきますように、その知識が知恵となって、私の考えることや、私の行うこと、私の言うこと、それに影響を与えるようになっていきますように。私はもっとあなたについて、あなたご自身を知りたいという思いが与えられて、あなたの言葉を、あなたの知恵を主体求めていくことができるように。求めたら、自分に知恵がないということを認めて、求めたら、あなたが教えもなく、咎めることもなく、与えてくださると、約束してくださっています。どうか私に知恵を与えてください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。